入りましたね。仕切り直しを。見合って見合ってっていう感じだったけど、また塩取りに行ったって感じですね。21世紀はどういうふうになるのかということですね。特に、私たちの国は最近、不況でですね、この経済的な一種の危機というんでしょうかね。ただ日本はまだいい方で、東南アジアの国々は韓国やらインドネシアやらですね、暴動に発展するような大変な、経済危機に直面していると。なんかこうアメリカの一国勝ちみたいなね、そんな感じで、今はもうとにかくお金を持っている者が世界を支配するというような形で、実際に支配しているのは、ごくわずかな一握りのですね、人たちじゃないかなんてことも言われておりますけれども、これだけ文明が発達してきた、文明は何のために発達させてきたかというと、人間が誰もが楽に平等にそして楽しく暮らすことができるようにということの目的のために本来は文明は発達してきたはずなんですけれども、結果的にはむしろその逆でですね、金持ちはどんどん金持ちになるけれども、ないところはどんどんないと。そしてこの経済のシステムというものが、全くもう一種の暴走をしてしまって、人間を喜ばせる幸せにするためのお金がですね、むしろ人間を不幸にしてしまっているということが、明らかになってきているわけですが、もはや誰もですね、このシステムを変えることはできない。から国というものを超えてですね、世界が動揺し混乱をしているということは事実のようですね。ですからもっぱら私たちの関心はその経済がどうなるかというようなことにあるわけですけれども、さらに言えばですね、21世紀はどういう時代になっていくんだろうか。私たちは、そして私たちの子供たちはどういう世界を生きていくんだろうかということは、ますますこれから、取り上げられていくと思います。聖書はさまざまな方法で、あるいは形で、この世界のこれからについて、予言を与えております。ノストラダムス、予言といえばノストラダムスの大予言が有名ですけれども、聖書の予言は少なくとも今日に至るまで外れたことがありません。もっぱら聖書の予言というのは人間の救いに関すること、すなわちイエス・キリストに関することが主でありましたけれども、2000年前にエルサレムで生まれ、そして十字架にかかって死に、よみがえって天に帰ったイエス・キリストに関することは全てですね、聖書に書かれた通り成就いたしました。しかし聖書はそのただ単にキリストのことばかりを予言しているわけではありません。で、今日はこの旧約聖書のダニエル書というこの予言書の中にあります予言を通してですね、これからの世界がやがてどうなっていくのかというようなことをですね、少し見てまいりたいと思います。で、このダニエルというこのダニエル書を書いたダニエルという人は紀元前の500、 80年ぐらいにですね、イスラエルからバビロンに連れて行かれた人でありました。まあ、捕囚というふうに言いますが、で彼はおそらく王家の血筋でありまして、しかし戦いに敗れたためにこの敵国であるバビロンに連れて行かれたわけであります。しかし彼はそこで王の好意を得まして、おそらく70年ぐらいバビロニアで仕え、王に仕え、そして彼の存命中にバビロニアは滅んでですね、メドペルシャという国が世界を支配するようになりますけれども、その国の王にも仕えた人でありました。ですから紀元前の6世紀、500年代から400年代、5世紀にわたる非常に長い間、彼は世界の帝国の王に仕えた人であったわけですが、彼はこの何度かですね、非常に不思議な幻を見たと聖書は言っております。まあ、聖書に出てくる幻というのは、夢、私たちの夢のようなものか白昼夢のようなものかよく分かりません。で、果たして今もですね、こういう幻というものが、あるのかどうかということについては、まあ、あまりこれは、私は肯定的ではありません。神様がそれぞれに幻をお見せになるということがないとは言い切りませんけれども、私たちは非常に注意しないとですね、自分の願望を寝てる間に見た夢が神様の考えだと思い込んでしまったりするところがあるので、自戒をしなければならないですね。幻とか夢とかっていうものは、まあ、基本的にこれは聖書のものであって、自分で見たものは半分半分ぐらいで、まあ、自分の、ね、願いだったかもしれないけれども、神様がそういうなんかメッセージを与えられたかもしれないぐらいにしとかないと、別の宗教を作ってしまう可能性があるわけですね。まあ、そういう人がたくさんおりましたので注意をしなければなりません。まあ、聖書に出てくることはこれはもう間違いなく神様がお見せになった幻でありますけれども最初の幻はですね、ダニエルが仕えたネブカデネザルというこの王様が見た幻だったんですね。ダニエルが見たものではなくて、彼が仕えた王様が見た、夢を見た、幻を見たわけです。あまりにもそれが鮮明で、また不可思議であったために、彼は時の知恵者たちを集めて、そしてそれを解き明かしなさいというわけです。ただ解き明かすだけじゃなくて、その夢の内容も言いなさいと、内容を言ってさらにそれを解き明かさないと皆殺しだと言ったんですね。で、当時の知恵者たちは慌てましてね、そんなこと、夢の中身なんて誰も分かるはずがないと。ところが、まあ、神様に仕えておりましたダニエルは、神の知恵によって、あるいは神に教えられてですね、王様の幻を、言い当てて、さらにその幻の意味を解き明かしたわけであります。その部分を読みたいと思いますが、ダニエル書の2章の31節から しばらく読みたいと思います。2章の31節。王様、あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よ、その像は巨大で、その輝きは常ならず、それがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでした。その像は頭は純金、胸と両腕とは銀、腹とももとは青銅、すねは鉄、足は一部が鉄、一部が粘土でした。あなたが見ておられるうちに一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕きました。その時、鉄も粘土も青銅も銀も金も皆共に砕けて、夏の麦打ち場のもみ殻のようになり、風がそれを吹き払って跡形もなくなりました。そしてその像を打った石は大きな山となって全土に満ちました。これがその夢でした。私たちはその解き明かしを王様の前に申し上げましょう。 王の王である王様、天の神はあなたに国と権威と力と光栄とを賜い、また人の子ら野の獣、空の鳥がどこに住んでいてもこれをことごとく治めるようにあなたの手に与えられました。あなたはあの金の頭です。あなたの後にあなたより劣るもう一つの国が起こります。次に青銅の第三の国が起こって全土を治めるようになります。第四の国は鉄のように強い国です。鉄はすべてのものを打ち砕いて粉々にするからです。その国は鉄が打ち砕くように先の国々を粉々に打ち砕いてしまいます。あなたがご覧になった足と足の指はその一部が陶器師の粘土、一部が鉄でしたが、それは分裂した国のことです。その国には鉄の強さがあるでしょうが、あなたがご覧になったようにその鉄はドロドロの粘土と混じり合っているのです。その足の指が一部は鉄、一部は粘土であったように、その国は一部は強く、一部は脆いでしょう。鉄とドロドロの粘土が混じり合っているのをあなたがご覧になったように、それらは人間の種によって互いに混じり合うでしょう。しかし鉄が粘土と混じり合わないようにそれらが互いに団結することはありません。この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕いて絶滅してしまいます。しかしこの国は永遠に立ち続けます。まあ、ここまでにしたいと思いますが、ネブカデネザル王が見た幻は一つの巨大な像でありました。でその像は4つの部分に分かれていて、純金の頭と銀の胸と両腕、また青銅の腹と腿、そして、鉄と鉄のすねと鉄と粘土の足でありますね。でこの4つの部分というのは、ここでダニエルが言っておりますように国を表しているということであります。でこの時はこの最初の金の頭の部分、バビロンの時代であります。でバビロンという国は大変栄えた国でありました。有名な世界の七不思議と言われている空中庭園なんていうのは、あれはバビロンの時代に作られたものでありまして、まさにこの金の国と言ってもいいぐらいですね、バビロンの時代には大変豊かな、金銀財宝が集められて多くのものが作られました。まあ、今でもそのバビロン時代のですね、繁栄を示すものがたくさん発掘されております。しかし、その次にですね、このバビロンは長くは続かない。やがてバビロンよりも少し劣る国が起こる。それは銀の胸と両腕というふうに言っております。まあ、2番目のこの辺ですね。そしてその次にまたもう一つの国が起こる。今度は青銅の腹と腿という。どんどんこの、まあ、言ってみれば経済力が劣っていくというんでしょうかね、この、国としてはどんどん格が下がっていくわけですけれども、そして4番目には今度は鉄の国が現れる。当時鉄というのは何よりも硬い金属として大変珍重されておりました。今はやっぱり金とか銀の方が大切だと思いますけれども、当時鉄は金や銀と同じぐらいの価値があったんですね。なぜかというと精錬する技術がなかったからで、大変乏しい精錬技術しかなかったので、鉄というものは強い力の象徴のような金属でありました。ですからバビロンのあと3番目に出てくる国は鉄のような国であった。まあ、この部分が非常に詳しいですよね。でところが鉄のように見えるけれども、その鉄の中に粘土が混じっていると。そのために非常に強力だけれども脆さもある、そういう国が出てくるということが予言をされているわけです。で世界史を見ますと、まあ、この世界史の地図に、世界史の本に書いてあることでありますけれども、バビロンの後にメディア・ペルシャ、あるいはメド・ペルシャという2つの、メディアとペルシャという2つの国が連合した国が世界を支配しております。でこの国は非常に、残虐な侵略的な国でありましたけれども、 2つの国の連合国であったために、まあ、互いに仲違いしてすぐに壊れてしまいました。その後ギリシャですね、アレキサンダー大王が世界を支配して、ギリシャ帝国が起こりました。でもギリシャ帝国もそんなに長くは続きませんでした。その後に起こったのがローマ、ローマ帝国、今まあ、ローマ帝国というのはですね、あれだけ栄えて滅んでしまったので、今のその経済社会の滅亡をあらかじめ教えてくれていたんじゃないかということで、ローマ時代のことについて書いた本が静かなブームになっているという、面白いですね。しかしローマは非常に強力な国でした。でこの予言の通りですね、ローマがなぜ強くなったかというと、鉄を作る技術を持っていたんですね。で当時のローマの兵隊というのはみんな鉄の鎧をつけておりまして、これは他の国にはなかったことなんですね。他の国は青銅器とかそういうようなものしかなかったので、鎧が重くて十分に戦えなかった。ところがローマは鉄を大量に作る技術を得て、強くて、軽い、まあ、今でいうとなんかチタンとかああいうなんか特別なセラミックとかね、そういう感じですよね。この鉄を得て世界を支配したんです。そのことにおいてもこのダニエルの予言がそのまま的中しているんですね。しかしその鉄のように強く見えたローマですけれども、ローマはこの帝政というか皇帝が支配していましたが、それぞれの町の独立を認めていました。まあ民主主義というかですね、ご存知と思いますが、ポリスというものがあって、それがあったがために、まあ、ローマ帝国とは言ってもですね、それぞれ独立していたんですね、その大きな町々は。そのために力の結集というものがなくてもやがて滅んでいった。そういう意味でもこのダニエルの予言ですから、ローマが起こる約400年ぐらい前に語られた予言がその通り起こっているわけであります。しかしこの幻の一番のハイライトはその次の部分なんですね。このローマの時代に一つの石が人手によらずに切り出され、その像の鉄と粘土の足を打ち、これを打ち砕くという34節の部分、2章の34節の部分です。金銀青銅鉄粘土ときましたが、この時に一つの石が山から切り出される、しかも人手によらずに切り出される。人手によらないということは、まあ、神の手によるということになるんでしょうか。ですから山から切り出されるという描写はですね、何かこう突然の出来事を、まあなんかこう表しているような感じですね。ですから次第にこう成長してきたというんじゃなくて、突然いきなり現れてくる。しかもその石が、鉄と粘土の足の部分を粉々に打ち砕いて、やがてそれ以外の金のその像の部分全部壊れてしまう。でこの石というのは何かというと、これは44節にあるように、この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされる。でその国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、かえってこれらの国々をことごとく打ち砕くという。だからローマ時代に一つの国が起きると。しかもこの国は滅びない、そして他の国々を征服するというか打ち砕いていく国だっていうんですね。これは一体何を表しているか、教会しか考えられないんですね。これ別に手前味噌で言ってるんじゃないんですね。で教会というものはですね、組織というか集まりというか、ローマ時代にそのキリストが昇天した後で福音を伝えられて生まれてきたものですけれども、まさに人手によらずに切り出された岩のように、誰かが一生懸命頑張って作ったものじゃないんですね。本当にいきなり突然歴史の中に現れた。そして紀元の313年にローマ帝国はキリスト教を国教にしたんですね。まさにこの人手によらず切り出された岩がこの足の部分を支配してしまった。そしてその後教会は世界中に広がって、そして人間の作った国はですね、その後も例えばフランク王国があったり、なんかいろいろ 起こりますけれども、起こっては滅び、起こっては滅びしている。でも教会は最初にできてから今日まで滅びたことはないんですね。そしてむしろ世界の国々に広がって、68のおばあちゃんがモンゴルに行って教会を建てようとしているわけです。大変不思議な国ですね、教会というのは。本当にもう人間だから、人間の作っているものじゃない。だけども教会というか、まあ、教会という言い方をするのが組織的ですけれどもね、キリストを信じる者の群れというものは着実に世界に浸透して、そしてどこへ行ってもですね、クリスチャンであるということで、私たちはこの一つの国の民族だという気持ちを持つことができるんですね。あなたもクリスチャンですかっていうだけでですね、もうそれだけで同国人のような、そういう気持ちを私たちは持つことができます。その意味でこのダニエルの、まあ、これネブカデネザルが見た幻でありますけれども、おそらく時代的には紀元前600年ぐらいのに見たことと思いますが、この幻は、この45節一番最後にありますが、その夢は正夢で、その解き明かしも確かですとここで言っておりますけれども、この時まだバビロンしかないんですね。次に起こる国も、その次に起こる国も、やがて教会が起こるということも分からなかった。だけどもこのように予言されて、そして今歴史のこちら側からで見るとその通りのことが起こっているわけです。もう一つ、見たいと思いますが、7章を開いていただきたいと思います。ダニエル書の7章1節からお読みいたします。バビロンの王ベルシャツァルの元年にダニエルは寝床で一つの夢、頭に浮かんだ幻を見て、その夢を書き記し、そのあらましを語った。まあ、やっぱり夢という、ここは夢と言ってますね。まあ、でもあまりにも正確というか、ありありとした夢だったんでしょうね。で、起きて夢を書き記したという。で、ダニエルは言った。私が夜幻を見ていると、突然天の四方の風が大海をかきたて、四頭の大きな獣が海から上がってきた。その四頭はそれぞれ異なっていた。大地のものは獅子のようで、わしの翼をつけていた。見ているとその翼が抜き取られ、力を起こされ、人間のように二本の足で立たされて、人間の心が与えられた。また突然熊に似た他の第二の獣が現れた。その獣は横ざまに似ていて、その口の牙の間には三本の肋骨があった。するとそれに起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかった。この後見ていると、また突然豹のような他の獣が現れ、その背には4つの鳥の翼があり、その獣には4つの頭があった。そしてそれに主権が与えられた。その後また私が夜の幻を見ていると、突然第4の獣が現れた。それは恐ろしく、ものすごく、非常に強くて、大きな鉄の牙を持っており、食らって噛み砕いて、その残りを足で踏みつけた。これは前に現れた全ての獣と異なり、10本の角を持っていた。私がその角を注意して見ていると、その間からもう一本の小さな角が出ていたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があった。私が見ているといくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。御座は火の炎、その車輪は燃える火で、火の流れがこの方の前から流れ出ていた。幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。私はあの角が語る大きな言葉の声がするので見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで延ばされた。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民諸国諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることが ない。この後解説のようなことはついておりますけれども、このダニエルが見た幻はバビロンの王ベルシャツァルの元年というふうに書いてあります。先ほどのものよりももう少し時代が進んでおりますけれども、やはりバビロン時代に今度は彼自身が見たもので4つの獣が現れました。先ほどの像は4つの部分に分かれておりまして、今度は4つの獣が現れた。やはり関連があるなということは分かるわけでありますけれども、最初の獣は獅子ライオンであったと。しかし翼をわしの翼をつけていたというんですね。でこれはですね、バビロンのシンボルマークが、翼のついたライオンの姿ですね。でレリーフが今でも残っておりまして、有翼人頭獅子像なんていうのはこの歴史の本に出てくるんですけれども、ライオンはバビロンのマークだったんですね。まあこれはバビロン時代に見ておりますから、そういうレリーフも実際ダニエル見てたと思いますから、これはむしろこのそこからの先のことだということが、を言うための一つのまあきっかけとして語られているものだと思いますが、このワシの翼をつけていた、まあこれはバビロンですね。でこの翼がですね、抜き取られて地から起こされ、人間のように2本の足で立たされて人間の心が与えられた。これが一体どういうことを表しているかということは あまりよくわからないんですけれども、一つには、翼が抜き取られるというのはバビロンがものすごくこの範囲をこうひっぺんに広げていったんですけれども、やがてそれがまあ終わると。そして、地から起こされ人間のように2本の足で立たされて人間の心を与えられたというのはこのダニエル書の後半に出てくるんですけれども、バビロンの王がですね、しばらくの間何か動物のようになって、そしてそのことを通して神の前にへり下ったという記事が出てくるんですね。まあ、おそらくそのことを表しているんじゃないかと、言われております。まあ、でもこの部分まではダニエルが実際にまあ見聞きをした時代のことですけれども、その後ですね、次に熊に似た他の第二の獣が現れたとあります。でこの獣は口の間に牙の横ざまに寝ていてとあるんですけれども、この横ざまに寝ていてと訳された言葉はこのバランスが悪いというような意味なんですね。不均衡である。で熊がですから横になってゴロゴロしてるわけですね。なんかこうどっしり安定しているの不安定だと。は熊にそっくりだと書いてあるんですね。ペルシャ人は熊のように食べ、熊のように太っており、熊のように毛深く、熊のように落ち着きがないと。そして、さっきも言いましたが、このペルシャとはペルシャだけじゃなくてメディアという2つの連合国で支配しましたから、力が不均衡だったんですね。バランスが悪かった。で内紛で滅んでしまった。でその後その口の牙の間には3本の肋骨があったとありますけれども、これは何かを食べたという意味ですね。3つの何かを食べた。で確かにメドペルシャは、まあ、バビロンを滅ぼし、さらにエジプトを滅ぼしですね、リディアという東の大国も滅ぼしているんですね。この3つの国を滅ぼしてメドペルシャという大国を作っているわけです。で最後に起き上がって多くの肉を食らえとの声がかかったとありますけれども、メドペルシャは非常に侵略的な、この政策的に侵略したというんじゃなくて、ただもうとにかく、手当たり次第に滅ぼしていったんですね。でそういう意味でこの第二の獣、熊のような獣はメドペルシャそのもの、まさにその姿を予言しているんです。でその通りの国が起こった。その次に起こる獣はヒョウは俊敏な生き物なんですね。で確かにメドペルシャの後に起こったのはギリシャでありまして、アレキサンダー大王が、わずか数年の間に、当時の世界を支配してしまった、東は中国の辺りまで来たと言われてますね。西はもちろんスペインまで、アフリカもアラブも全て、まさにヒョウのような速さで支配をしております。 でその後ですね、その背には4つの翼の鳥の翼があり、その獣には4つの頭が立たるんですけれども、このギリシャはアレキサンダーの後4つに分割されたんですね。世界史の記憶の新しい方は思い出していただいたらいいと思いますが、セレウコスとプトレマイオスと、あと忘れました、とにかく4つに分割されるんですね。でこの4つに分割されて、結局力がなくなっていくわけです。でこれはまさにこの予言の通りなんですね。まだダニエルはバビロンの時代にいるんですよ。なのにその次の次の現れる帝国は豹のように俊敏で、しかし4つに分かれるんだということを予言をしているわけです。でその次に出てくるのは今度は第4の獣。この獣にはそのクマだとかヒョウだとかっていう種類は出ておりませんが、恐ろしくものすごく非常に強くて大きな鉄の牙を持っておる。これさっきの象の幻と同じですね。あれも鉄でしたね。4番目はで非常に強い、食らって噛み砕いてその残りを足で踏みつけた。これはまさにローマのですね、残忍さを表す表現と、そのままでありますが、ここで予言されている通りのですね、非常に強力なこれまでにない国が現れた、ローマ帝国であります。その後この10本の角だとか3本の角だとか出てくるんですけれども、これが一体何を意味するかっていうのはまだわからないんですね。はっきりしない、はっきりしないということは、ここからのことはやがて起こる将来のことを予言しているんじゃないかというふうに見ることができます。あるいはすでに起こったことなのかもしれませんけれども、いろんな説がありますがはっきりいたしません。重要なのはその9節からのところですね。私が見ていると、いくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、髪の毛は頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。というこの年を経た方、年寄りの年寄りというか、なんか非常に年を取った人がいたと。でその、雪のように白い衣を着て火の炎の御座に座についてですね、幾千の者、幾万の者がその前に立って、裁く方が座につきと書いてあるんですね。ですからその人は、その方は、裁判官というか、裁きの座についた。そしていくつかの文書が開かれて、でその後で獣が殺されて、体は損なわれて燃える火に投げ込まれているのを見たと書いてあるんですね。でこの辺りというのことはやはり 将来の出来事と思いますが、ですから将来、この年を経た方というのは神ご自身と思いますが、神様が裁きの座について、人間がこの好きなようにですね、世界を支配し、国を作り、国を壊して、来た。これからも行くでしょう。しかしやがて最後にはですね、この神様が、これらの国々を裁かれる、人間の世界をお裁きになるということが言われているわけです。そしてさらに13節を見ると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗って来られ、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と公栄と国が与えられ、庶民諸国諸国の者たちがことごとく彼に仕えることになったとあります。でこの人の子のような方というのは一体誰なのかということでありますけれども、おそらくこれはイエス・キリストであろうと思われます。で実はキリストは自分のことを人の子と言われたんですね。人の子と言われた。それはこのダニエルのこの予言を受けて言われたんじゃないかという人もおりますが、おそらくそうではないと思います。人の子のような方というのは人間の姿をしているということですね。先ほどの年を経た人とはまた違う、まさにこの人間の姿をした人が現れて、その年を経た人の前に来ると。そうすると世界中の国々が彼に仕えるようになる。でその主権は永遠の主権で過ぎ去ることなく、その国は滅びることがない。で彼のもとに世界の民が、国が集まって、 そして、彼がそれを支配するようになるということがここで予言をされているわけであります。この部分も明らかにこれはまだ起こってないことなんですね。でもこういうことが言えませんでしょうか。このバビロン、メドペルシャ、ギリシャ、ローマというですね、この世界の4つの帝国についてこれほど克明に正確に予言されてその通りのことが起こったわけです。ということはその先の出来事、今ここに予言されている世界の国々がいろいろと起こってくるけれども、やがて神の前に裁かれ、そして世界の国々は、一つになってですね、人の子であるキリストの支配下に置かれるという部分は、部分もですね、当然これは信頼に足ると言っていいんじゃないかと思います。ただ今私たちはですね、アメリカだとかロシアだとか日本だとか言って、そのそれぞれが国の力を誇示してですね、またお互いに争ったり支配をしたりされたりしています。世界の混乱というのはそこから来ているわけですね。国と国との戦いですから、経済戦争をしているわけですから、でそれは、メディアやギリシャやローマとの時代とあんまり変わらないんですね。実際に国境が変わったりということは今ありませんけれども、でも経済の国境が変わっているわけです。最後はですね、世界帝国がそうであったように、神の前に全ての人間の作り出した権威や国というものは立たされて裁かれるんだ。そして、イエス・キリストのもとにですね、この国々は集められて、全ての民は彼に従う、彼の支配下に入るということがですね、この聖書の予言でありまして、この予言は信頼に足るものではないかと思います。このように、聖書は、今はダニエル書だけをこう読みましたけれども、この将来のことを予言しております。これまでもですから、この最初の4つの国のことについてはもう、言葉悪いですけどバッチリ当たったんですね。ノストラダムスなんてのはバッチリ当たらないところもたくさんあって、たまたま当たるところがあるので、いろいろマスコミに取り上げられたりしてますけども、聖書は当たってないことがないんです。バッチリ当たってるんですね。今までのことは全部当たりました。ということはこれからのことも当たると言っていいんじゃないでしょうか。当たるなんていうのは変な言い方ですけれども、その聖書の予言は何かというと、世界の国々に終わりが来るということ。まず第一にね、必ず終わると。あれなんとなくその2000年とか21世紀とかっていうと、やっぱり終末だ、終わりだっていうのは、そういうね雰囲気がありますよね。でそれはただの雰囲気じゃなくて、聖書によればそれは確かに来るということなんです。終わりが来ると、これは一つに安心していいということなんですね。もうおそらくここまで混乱してしまった、また地球の環境も変わってね、今ダイオキシンだなんて一生懸命言ってますけれども、ついこの間までうちの 裏庭でゴミ燃やしてましたからね。いっぱいダイオキシンが、もうそこら中ダイオキシンですよね。ダイオキシンなんてたまたま分かってるだけで、分かってないもう物質が山ほどあるでしょうね、おそらく。で前はホルムアルデヒドっていうんですか、合板を作ってるやつがいけねえ、いけないとか、そんなのもやってました。もうそんなのってテレビ見てるとですね、そのまともなものが何一つないですね、食べ物でもね。そうかと思うと、がんに効くというものがもう機関銃に出てくるでしょ。かたやがんを作る、かたやがんを治すというものがですね、新聞で戦っているような感じ。混乱してますよ本当に。では人間の愚かさですね、これは。人間が文明といい、知恵の結集と言ってきたこの世界や文明世界というのは、結局は人間の愚かさを卑劣するためのショーでしかなかったという。私たちはそのショーにの出演者でですね、踊らされてきた。でもやがてこのショーは終わるということです。この人間の文明とか歴史とか世界とか国とか、そういうものは必ず終わる。神様はこれを終わらせられるんだということがまず言われているということです。そして 2番目に終わるだけでなくて裁かれるということですね。神は正しい方ですから裁かれる。さっきのいくつかの文書が開かれたなんてありますけれども、やはり神は全てのことを記録しておられますから、その記録に基づいて裁かれる。国を裁き、人を裁くということです。しかしこれはまあ読みませんでしたけれども、幸いなことにですね、人間は全て神の前に罪人でありますけれども、イエス・キリストがその裁きから逃れるためにご自分が十字架にかかって罪をあがなって救い出してくださいました。その結果ですね、全ての国が滅ぼされるのではなくて、救われた者、キリストによって命を与えられた者は彼に仕える、そのキリストを中心とした新たな世界というものがやがて作られるということがここで予言をされているわけです。まあ、今からいろいろ週末のことが出てきますし、まあ、すでにですね、さっきも言いましたように、いろんな本当にこう不安な時代ですよね。今は不安な時代、聖書に書いてある通りですね、さまざまな噂や情報や、とにかく私たちを不安にさせることが多いですね。なんかこうテレビ一日つけてて、ああ今日は安心した一日だったなと思うことはまずないですね。もう不安なことがとにかく起こっております。でもそれはこの世の終わりが近いということをもちろん表しておりますけれども、また同時に神の支配が近づいているということの証拠でもあるわけです。私たちはやがて神の裁きと、またその支配下に入ろうとしております。ですから、この聖書を持つ者はですね、そういうさまざまな不安な情報に踊らされる必要はありません。何にも怖がることはないということです。ああどうしようこうしようなんてね、考えないでください。大丈夫です。もう全て神様がバビロンから世界の帝国を全て神はその、まあ、ある意味では神のコントロールの中にあるわけですね。神の支配下にないものは何一つありません。全てのものは神の支配下にあります。私たちはその神様を信じ、その神様に従っているわけですから、何も恐れる必要はないわけなんですね。神を信じているというのはどういう人か、それは恐れないということです。不安におののかないということです。まあ、そうは言ってもいろいろ気になることはありますけどね。まあ大丈夫、最後は神様がねきちっと裁いて、そして神様が神のもとに私たち集められるんだという、その希望と確信を持ってですね、まさにこの世紀末と、また新しい世紀の混乱する時代を胸を張って生きていきたいと思います。聖書のない人たちはこれからどうなるのか本当に不安でしょうがないと思います。夜の海をレーダーもなく進んでいるようなものですね。どっち行っていいか分からない。何も、まあ、座標を示すものも光も目標もないんですね。前はあったんです。少しでも儲ければいいとかね、なんか戦争して勝てばいいとか、そういう目の前の目標があったんですね。まあそれは正しい目標ではありませんでしたけども、でもそのいい加減の目標すらなくなってしまっています。しかし私たちはもうこの聖書はですね、これまでも導いてくれる聖書、これからも導いてくださるということで安心をして、いきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は今から2500年前に書かれましたダニエル書という聖書の部分を読むことができて感謝をいたします。神様は2500年前から、いやそれ以前からこの世界の起こることをすべて予言しておられました。なぜならばこの世界は神が作り、神の支配下にあるからであります。今私たちはこの世紀末を迎えて、本当にさまざまな意味で社会が混乱をし、また行方を失って不安におのえている、そういう状況の中にありますけれども、2500年3000年にわたって揺るぎないこの聖書の言葉を 今日も私たちはこの手に握っておりますことを感謝いたします。聖書は我が足の灯火、我が道の光です。主よ、行き場が分からず不安におののいたとき、どうぞこの聖書の御言葉によって私たちを励まして、また行くべき道をあなたが示してください。不安や心配に、また恐れに打ち負かされることがありませんように、すべてを支配し、すべての中に働き、またすべてをその手に握っておられる神様のもとに常に私たちは身を寄せておりますように守ってください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。